はい、こんばんは。 J-POP 博士です。またちょっとだけ前回のポッドキャストから間空いてしまったんですけど、まあちょっとね、地道にゆるくアップデートしていきたいと思います。今日はまずこの曲からかけたいと思います。大賀やや さんでクロス中じゃないと。はい、オープニングから聞いていただいたのは大賀やや さんでクロス中じゃないとでした。この曲は多分リアルタイムでは私は実はそこまでというか多分聞いたことがなくて、おそらく1997年とかそれくらいにリリースされた、なんかアサヤンとかでデビューした方なのかなと思うんですけど、最近すごい気に入って聴いてる曲です。というのも小室哲哉さんが引退宣言をして、そこから哲哉小室アーカイブスみたいなタイトルの、これまでの曲からなんか名曲を選んで3枚くらいのアルバムで、なんて言うんでしょうね、ああいうのベスト版みたいなものが一昨年くらいにリリースされて CD で、で去年から配信が始まってたんですね。でそのことに気づいて、それを結構ストリーミングサービスでリピートして聞いてるんですけど、なんか最近この曲を見つけてすごいハマって聞いてて、で誰が作ったか、誰が作ったかっていうので、これって小室さんとあと TM ネットワークのキネナオトさんの共作っていう形になってるんですよね。なのでなんかそこもキネさんの曲ってすごくバラードとか木村由紀さんに書いた曲とかもキネナオトさんの曲あるんですけど、すごい切ないバラードはキネさんすごいいい曲がいくつかあったりして、この曲も歌詞、まあなんか歌詞が小室さんで曲がキネさんの割合が多いみたいなことはなんかネットの情報で見たんですけど、なんか歌詞の内容もすごくなんていうんですか、小室さんですなんとかキネさんどっちが書いたのかわからないですけど、多分小室さんの割合が多いのかなっていう風な印象なんですが、こうなんかふわっとした、よく自分でもなんかもう誰しもがこう正体がつかめない、なんとなくこう安入いな気持ちっていうか不安な気持ちとか、そういうものをなんか綺麗になんか切なくなんかこう美しく描くのがすごい得意なんだなと思って、この歌詞はすごいいいなと思ったり、あとメロディーもこれはキネさんが書いたという説なんですけど、ちょっと詳しいことわかんないですけど、まあすごいなんか切ないあんま語彙がなくてすごいなんかもどかしいんですけど、まあ最近の曲にはないような雰囲気で、なんか夜寝る前とかにね、ちょっと窓開けて夜風を浴びながらちょっとこうストレッチとかしながら聴いたりしててハマってる曲です。ということで、ちょっと久しぶりのポッドキャストなんで、なんか最初 何を話そうかなと思って、なんで先に曲をかけちゃいました。で最近の私の J-POP 博士の生活なんですけども、まあ特に、ね、変わったことはないというか、まあ普通の変わらずな日々を過ごしてまして、まあ、強いて言うならばもう2月、強いて言うならばというかもう今日2月7日 ?6 日とか、なんかあんまり日付の感覚ないんですけど、いや本当に早いですよね。もう今年になって2月になっちゃったっていうね、あっという間に今年もまた終わっちゃうんだろうなって思ったりします。でね、これ何なんですか、2月病かな私って、ちょっとなんかちょっとね疲れて、今日金曜日なんですけど、なんかね正直疲れてて、まあ、そういう時にさっきのああいう大賀ややさん、大賀ややさんの小室プロデュースの曲とか、やっぱり昔のその90年代の曲ってなんかこう私にとってすごく癒しなんですよね。 あの頃って何も考えなくてよかったなみたいな風に思ったりもするんだけども、でも当時はめちゃくちゃね、中二病にかかって悩んでたりとかしてたんで、全然当時は当時で早くね、なんか大人になりたいって思ってたと思うんですけど、大人になるとまあもう一回なんか小学生くらいに戻ってね、なんかあの野原で走り回ってタケノコとかもう一回取るような、そんな、ね、生活、小学校の時ね、低学年の時送ってたんですけど、またそういう暮らしに戻りたいなぁなんてことをね、最近すごく思って、なので90年代懐かしいなと思って、90年代、さらなる、もともと90年代が好きな J-POP 博士なんですけど、なんかさらに90年代、まあ、特に90年代後半のブームがね止まらないって感じですね、最近さらに。うん、だからもう TK 楽曲もそうだし、あと最近ね TM ネットワークさんの曲もすごいハマってて、あの YouTube とかね、まあ私基本もう趣味がゆっくりする、家でお家でゆっくりしながらネットをね、あのパトロールすることなんですけど、 YouTube で見つけたあの PV で、まあ、TM ネットワークの曲ってあまり PV とか私見たことがないというか、まあちょっと微妙に世代がちょっと上なんですよね、 TM ネットワークで私の世代よりも、はい、うん、ブレイクした時期っていうのがちょっとどこちょっと結構10歳くらい上だと思いますね。なんですけど、 なのであの楽曲自体は知ってはいても、その PV を見たことがないっていう曲がいくつもあって、まあ、例えばゲットワイルドなんか結構まあね、あのテレビでも流れる機会多いので PV を目にしたこと何度かあるんですけど、あんまり見たことなかったなっていうのが、例えばラブトレインっていうね曲とかね、ラブトレインっていうのは TM ネットワークの出したシングルの中で実は意外にもね一番の売り上げセールスを記録したのがこの1991年とかだったのかな、ちょっとわかんないですけど、リリースされたラブトレインが1位で、ゲットワイルドじゃないんだろうなって結構ね驚かれる方もいると思うんですけど、の PV を見つけてそれをね延々と 見ながらなんか皿洗いしてたりとかあとは90年くらい出たシングルで、リズムレッドビートブラックっていうシングルがあるんですけど、アルバムのリズムレッドっていうアルバムに入っているシングルで、これめちゃくちゃかっこいいんですよ。もうめっちゃハマってて、その曲になんかちょっとロックテイストな感じなんですけど、もう小室節はね変わらずっていう感じ で曲は もともとかっこよくてずっと好きなんですけど、最近そのたまたま PV を初めて見つけて、ひょんなことから、そしたらボーカルの宇都宮隆さんがもうエグザイルさながらにもうバリバリバキバキのダンスをね歌いながら 踊ってたんですよね。で当時90年代とかだから、まだズーとかも出るか出ないかくらいの頃だと思うので、チューチュートレインのそんな 歌って踊るスタイルっていうのはまだ全然ね流行るのはその後だったと思うので、すごくまあちょっと不思議なビデオでもあるんですけど、なんかちょっと感動を覚えちゃう映像で、それもハマってすっごい見てますね。なんかそれ見るとどんな疲れててもなんか元気になれちゃう不思議なビデオなんですよだからなんかちょっと気分落ちてるなとか疲れたなっていう方にがもしいらっしゃったら、TM ネットワークのリズムレッドビートブラックっていうね曲の PV の宇都宮体操なんてちょっとファンからはいじられたりしてるらしいんですけど、踊ってる姿、足が長いんですよね、またもうそれがすごくなんか中毒性がめちゃくちゃあるので、ぜひ見ていただきたいなと思います。でそんな感じなので、曲あるのかな、アンカーにでもあると思います、かけたいと思います。TM ネットワークでリズムレッドビートブラック。はい、アンカーでお聞きの方はちょっと違う曲が流れてびっくりしたと思うんですけど、アンカー以外で聞いてくださってる方には曲がね流れないので、まあ関係何のことやらって感じだと思うんですけど、そう TM ネットワークのリズムレッドビートブラックをぜひ聞いていただきたかったんですけど、なんかアンカーの検索で ヒットしなくてね。なのでまあちょっとまた別の、まあこれも、ま、同じさっきの大賀屋さんの曲と同じアルバムに入っているまた別の TK プロデュースの私が今ハマってる曲をかけさせていただいたんですけど、こちらはアンジェイさんで I wanna go 笑顔が見える場所という曲でした。でこれはいろいろちょっとね語りたいエピソードがあって、もうご存知の方は多いのかなと。90年代フェッチ90年代フリークの方には有名かと思うんですけど、まあこれはI wanna go っていう歌はもともとは華原朋美さんの97年かなにリリースしたストーリーテリングっていうアルバムの中に入っていた曲で、その後確か翌年のストーリーテリング自体が97年のなんか年末くらいに出たイメージがあって、でその翌年の、まあ、1月とか2月とかそんな感じの時になんかシングルカットされたんですよね、I wanna go が。他にもね、何だったかな、出てこない、もう一曲ねリカットされた曲あったんですけど、でこれもリカットで、リカットが2個続いたんですよ、ともちゃんってストーリングテリングの後98で、でそれでちょっとねペースが落ちちゃって、でその間くらいに後くらいにね新しく、まあ、浜崎あゆみさんが出てきたりとかそういうことがあったななんてことをね、なんかすごいやたら鮮明に覚えてるんですよね。97年8年9年の出来事とかって、ヒットチャートがこうだったかなとか、なんかねそういう話とかをこう J-POP オタックじゃない人に話すとめちゃくちゃドン引きされるんですけど、あれは何々の CM ソングだったとか、あれはオリコンで何位だったとかね、何なのあんたみたいな感じになっちゃって、いやすごい気持ち悪いと思うんですけど自分でも、でもすごいもうそれがね私にとってはなんかもう季節の思い出というか、あの97年の冬とか98年の冬とかね、もう景色までね思い出すんですよ。98年の冬っていうと私がまだなんだろう、ちょっと郊外の一軒家に両親と、まあ兄弟と住んでた頃なだったんですけど、駅前にね CD 屋さんがあったんですよね。そこでいつもCD を買うようになり始めた。そこ、それまではね CD あんまり買うことを推奨されていなくてですね、両親からなんか勉強に邪魔になるとかそんな理由で結構こそこそ買ってたところあったんですけど、98年の1月くらいからもう好きなの買ってやるみたいな感じで、例えば TM レボリューションのトリプルジョーカーっていう3枚目のアルバム、ホワイトブレスとかね入ってるやつとかも自分で初めて買ったし、アルバムとしてはそうの時にストーリーテリングとかもこう店頭にあって、でそこからのリカットシングル、アイワナゴの前にねもう一個あったんですけどね、ちょっと忘れちゃったんですけど、なんかあったんだよな、ちょっと時間があれなんでちょっと後でウィキペディア見ようって感じですけど、からその98年のなんか1月新年の冬の記憶とかねがヒットチャートとともに思い出されるような感じがあって、でその時流行ってたドラマとかもねなんかすごいやたら鮮明にね思い浮かんできて、でそういう時あの時こういうことあったなとか、そういうこともね楽曲とかそのテレビとかそういう風景とか全部ね一緒にセットになって思い出されてくるんですよ、音楽と一緒にね。だから私はその90年代の音楽が好きなんだろうなっていう風にね思うんですよね。楽曲となんかいろんなものがその時のね冬のなんかちょっとね空気みたいなものを一緒に思い出されるような感じがして好きなんですよね。でそうそう、ちょっとね前置き長くなっちゃったんですけど、そうその I wanna go っていう歌はもともとは華原朋美さんの歌としてアルバム曲として収録されて、そこからリカットされたのが98年だったんですけど、で次の年かな多分99年に、長作ひろみさんと松下由紀さんかの2人のダブル主演とか、どちらかというと長作さんが主演なのかなと思うんですけど、週末婚っていう あの内館牧子さんの脚本のドラマがねやってまして、多分大人子供が見ちゃいけない時間帯のなんか木曜10時 TBS みたいなそういう枠だったと思うんですけど、それの主題歌がこのあれだったんですよ、この今かけたアンジェさんがカバーした相葉の子笑顔が見える場所っていうあの副タイトルがついた歌で、でこのねあのさっきかけたんで もしねアンカーで聞いてくださってた方はちょっと聞けたと思うんですけど、なんかなぜかともちゃんのねあの爽やかっていうかね、ああいう感じのねシンプルな歌がなんか R&B テイストのゴリゴリに生まれ変わってて、それがすごい なんて言うんですか面白いって言ったらあれなんですけど、そう面白いんですよ、そこがもう全然ギャップがあって、で歌い方とかもまあなんか途中で結構そのソウルフルな拳が入ったりとか、なんか強くなきゃダメかなとか、まあ歌詞の趣旨としてはまあなんか I wanna go everywhere you go、 なんかどこでもいいからあなたが行く場所に私はついていきたいみたいなことを曲を通じてずっと言ってて、 I wanna go everywhere you go、 どこでもいいからってでいうのがサビなんですけど、サビに入る前のなあれなんていうんですか、 B メロっていうのかなとかで、あの I wanna go everywhere you go、 どこでもいいから行きたい、ふおーおーみたいな、なんていうんですかあれ、フェイクっていうのかな、専門用語でがなんか R&B テイストな感じでね、小柳ゆきさんを彷彿とするそういうフェイクが入ってて、強くなきゃダメかなへーへーって全然真似できないんだけど、なななななななななな、っていう場所があって、それをお風呂の中で真似するのが最高に気持ちいいっていうので今ハマってます。めちゃくちゃ近所迷惑なこと極まりないかと思うんですけど、まあ半年に1回くらいなんで許してくださいって思いながらね、この間深夜でもないのに、まあその夜お風呂に入ってくつろぎながらこのアンジェさんバージョンでねお風呂でI wanna goを歌ってました。いやね、これ本当にね、このなんでこんなソウルフルバージョンでアレンジしたんだろうとかっていうこともすごい疑問、いいんですよ別にいい曲にまた生まれ変わってるからいいんですけど、このそれを考えた人ってどういうことなんだろうっていう疑問がまず1、その1で、その2はこれはなぜドラマ週末婚の主題歌としてアンジェのデビュー曲として選ばれたっていう疑問、その2、まあその2とその3ちょっと混ざったようなその2で、で疑問その3がこのアンジェ笑顔が見える場所はさっきね紹介したその徹夜小室アーカイブスっていう、まあベスト版ですよね、 TK の引退アルバムの中にこの I wanna go入ってるんですよね。でその件に関してちょっとツイッターで検索してみたんですよ、誰か聞いてる人いるかな、私以外にハマってる人もいるだろうと。したらね、やっぱね TK ファンってやっぱねそういうこと気づく人多いですよね。なんかそのこのね私がさっき触れた徹夜小室アーカイブスってその3枚組のねベスト版が出た時、3枚組じゃない3枚のねベスト版の黄色いジャケットのやつに入ってるんですけど、それに、まあ、1曲1曲に対してレビューしているアカウントの方がいらっしゃって、でこの I wanna go に関して触れてたんですよ。でその方のコメントによると、まあ、まあさっき私も言いましたけど、いやこの曲って一体何なのみたいなことが、まあ、愛情あふれるレビューとして書かれていて、そのもともとは赤原さんのストーリーテリングのアルバム曲だったのが、まあ、なぜか2年後に生まれ変わって、でしかもアンジェっていうその、まあ、AVEX さんからデビューしたんですかね多分のユニットのデビュー曲としてなんか抜擢された上に、まあ、ドラムのタイアップまで取っちゃって、でしかもさらにそう、ね、作曲者の TK の引退の本人のなんかアーカイブアルバムにも選ばれて、何なのこの曲はと、なんか待遇良すぎないみたいな、ね、だってもちろんそのアルバムに入ってない TK の名曲いっぱいある中でこの曲が選ばれていたわけなので、で、まあ、その人のコメントで私がちょっと笑っちゃったのが、なんか何なこの AVEX の中にこの I wanna go がめちゃくちゃ好きでたまらない人でも誰かいるんですかってなんか独り言でつぶやいてる方がいて、なんかちょっとくすって笑っちゃいましたね。きっとそうなんじゃないかなと私も思ったのでいいねをしておきました。はい、いやでもいい歌だと思います。 カラオケで歌いたいですねっていう願望がね今あります。はい、そんな90年代後半の合間の後笑顔が見える場所についてのあれこれでした。はい、最後には同じね徹夜小室、アーカイブスのまた別の色 EX っていうなんかタイトルがついてる EX 版というのがついてるブルーのジャケットに入っている、鈴木亜美さんの、Don't Need To Say Goodbye をかけました。でこちらは、聞いていただくと、まあ、分かる方には分かると思うんですけど、歌い直してるバージョンですね。あのオリジナルではなく歌い直しているバージョンになるかと思います。なぜかというともう当時、何回も何回も聞いてたのでこれオリジナルじゃないなっていうのが分かりました。まあ、大人の事情とかなんかあるのかもしれませんね。はい、でこの曲もね思い出結構あって、これはだから2000年あから鈴木亜美さんがもうブレイクしたのってもうピークは99年のビートゲザーでですよね。99年の夏でそれで年越えて2000年のこの冬というか初春に出したシングルがこの Don't Need To Say Goodbye っていうバラードで、で、ちょうどその頃私は中学校の卒業式くらいのシーズンだったんですよ、中3の。だからその時のことをこの曲を聴くとすごく思い出すし、なんかね修学旅行の時のこととか、なんかそのこととかをね中学の終わりの頃のことをねふわって思い出すような曲です。なのでこれを最後にかけてみました。なので今日はねあのなぜかちょっと途中からね、まあ大賀屋さんかけた時はね何も考えてなかったんですけど、途中からまあ TK アーカイブスアルバムの隠し割りになりました。そうなんかもう今日を通じて言いたいことはなんか中学生に戻りたい、小学生に戻りたいかな。でも戻ったらもう一回ねその後また高校生になって大学生になってなんたらとかってやんなきゃいけないので、それはいいんですよ、それはノーサンキューって感じで、もう小学校と中学校だけやりたいってね妄想してます。子供になりたいっていうそんな気持ちをちょっと感じながら、秋の夜長じゃない、何を言ってるんだろう、なんかちょっと疲れすぎてねちょっともう口も回ってないし、そろそろ開きにしたいと思います。秋の夜長じゃなくて金曜日の夜長をねあのゆっくり過ごそうかなと思ってるんで、ちょっと皆さんも今ね私が流した90年代後半の印象的な曲いくつかピックアップしましたけど、皆さんもね聞いてくださってる方で90年代フリークの方がいらっしゃったらぜひあの頃を彷彿とさせる曲を聞いてみるのはいかがでしょうか。はい、では皆さん良い週末を過ごしていただけたらなと思います。おやすみなさい。